HIC。
まあ20日を待ってください。こちらは兵庫県神戸市こちらは兵庫県神戸市52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
1582年戦国武将武田氏に仕えた武田二十四将、24人の武士ということですね、の一人、小畑政盛ね、いますね。キラさんもご存知ですよね、武田二十四将。ああそうですか。この小畑政盛さんは腹部お腹の膨満、お腹が張っちゃったんですよ。なんかパンパンにお腹が張って歩けない、まあ、状態になって、で、まあ、その主君である、武田信玄の息子、この時は武田勝頼になってたわけですね。武田勝頼から暇乞いをした数日後、49歳でお亡くなりになったそうです。ですから、まあ、そのね、勇猛な武将の一人だったこの小畑政盛が49歳でお腹がパンパンに張ってもう何にもできません、殿、もうちょっとすいません、辞職させてください、辞めさせてください、ああ、それ大変だね。じゃあ、一旦辞めて、療養しなさい。わかりました。ありがとうございますって言った、数日後に亡くなっちゃったということです。で、これは、かつて、日本の一部の地域で流行していた、日本充血吸収症の症状の最古、一番古い記述となるということです。ご存知でしょうか、日本充血吸収病、あるいは日本充血吸収症。はい、平内さんに聞いてみましょう。どうでしょうか。
いや、知らないです。
これね、私は詳しいんですよ。もうこれ寄生虫関係大好きなので非常に怖い。私小学校の頃から人間の敵ショッキング情報って学研が出してる本があるんですけどね、それ愛読してたんでそこに出てくるんですけど、これ昭和っていうか戦後、私がちっちゃい頃はまだあった病気なんですよ。で、これで本当に命を落とす方が結構な数いた、本当に風土病だったんです。まあ、それについて、まあ、日吉さんがまとめてくださってますんで、これを読んでいきましょう。この日本充血吸収症、この病気は多くの人々の命を奪う恐ろしい病でしたが、1904年、明治37年、吸収、要するに、吸う虫、ね、血を吸う、吸う虫、その吸収という寄生虫が体内に侵入し、この、難病を引き起こしているということが判明します。で、さらに1913年、大正2年にその吸収は宮入貝という淡水の川辺に生息する貝の中で増殖することが判明します。で、若干短絡的に見えますが、この宮入貝を撲滅すれば吸収もいなくなるということで、この宮入貝が生息できないように河川を回収するっていう工事が始まるんです。で、この貝の駆除方法ですけど、まあ一つは薬剤散布、あるいは、もう焼き殺す、火炎放射による焼却などが行われましたが、一番効果的だったのは今申し上げた用水路を回収する。どういうふうに回収するか。これは用水路の、まあ、言ってみれば泥をなくすってことです。貝がこう埋もれてる場所をなくしてしまうってことで、どういうことかというとコンクリで固めるってことなんですね。で、全長1センチにも満たない小さなこの宮入貝は流速毎秒1メートルというその水の流れで死滅してしまう。で、用水路をコンクリート化することで川の流れが速くなります。それによって宮入貝はほぼ撲滅されてしまう。まあ、これはその土にこううまい具合にこう埋もれられなくなるっていうのも含めて、その生息できなくなる、水の流れが速くなる。で、この日本では何年だと思います、これその工事が終結するのは。木原さん聞いてみましょう。
今2025年
で
25か。
まあ、ヒント戦後ですから。戦後。
あ、戦後？
ええ、戦後です。1996年です。30年前です。はい。ようやくそれが工事が済んで、 宮入り害撲滅ってことで、この病気日本充血宮中の収束宣言が出されました。まあこれ世界で見ますと充血宮中症、その住み着いて血を吸う虫の症状ということです。充血宮中症は現在全世界で2億人が罹患しておりまして、毎年2万人が死んでいると。で、これがその見事に撲滅収束できた日本、これは世界でも、まあ、類を見ない珍しい国となっております。近年のコロナ禍もそうですが、人の歴史は病との戦いといっても過言ではなさそうですということで結んでおります。これ例えば山梨県なんですよ。先ほど武田市っていうのが出てきますけど、武田信玄、山梨、甲府ですよね。その周辺の河川に宮入り貝がたくさんいて、そこに宮中が住み着いていて、で、例えば、その、お百姓さんが田植えをします。で、田植えをした時に、その、宮入り貝がいて、日本充血宮中が住み着いているその貝がいて、で、それが、そこから引いた水、そこにその宮中が流れてきてですね、なんとですね、例えば足から入ってくるんですよ。これ例えばね、普通寄生虫とかっていうと野菜だとかにひっついてる卵がそのままついた状態で食べてしまったんで、お腹で卵がかえって、そこで、寄生虫がお腹の中で、住みついて悪さするなんて話はまあイメージとしてあると思うんですけど、この日本充血宮中、これはなんとその皮を食い破って入ってくるんですよ。だから水の中に素足をつけるだけでこれ感染する可能性があった、そういう病気なんです。非常に危険なもので、だから例えばゴム長靴なんか履いて、水の中に入る、田んぼの中に入る、そういうふうにしてその完全に水を遮断することができたら、この病気はかかりにくい、ほとんどかかる可能性ないんですけど、でも昔は例えば田んぼの田植えなんてのは普通に裸足でやってたりするわけですね。で、そうするとそのこの吸血吸虫が、入ってくると、充血吸虫が入ってくるという、まあそういうようなことで非常にポピュラーな病気だったわけです。で、まあその何ですかね、この寄生虫に対するその研究というものが進み、でさらにその生態というものが分かってきて、で解決方法を見つけてきたと。まあこの宮入り貝にとってはとんだ災難ではあるわけですけれど、まあこれによってこの、非常に危険性の高い、寄生虫病が撲滅できたという、まあこれはまあその世界的にも知られている物語でありますね。まあ、木田さんもかつてはなんか寄生虫病で偉い暇にあったそうですけど、いかがですか？
何もないです。
なんか寄生虫、なんか蟯虫が体にいたとかそういうことはないですか？
ないです。
あ、そうですか。一回ぐらいね、まあ、人生、寄生虫に、こう、なんすか、こう、寄生されてみるっていうのもいいかもしれませんけどもね、というところでございまして。まあ、他にもね、いろんな、フード病、日本にもあるわけです。例えばですね、筒がなくっていう言い方ありますね。よくこれいろんな出来事、いろんなことをやってまいりましたが、これ本当に苦労いたしましたが、ようやく筒がなく終了することができました。本当にありがとうございますなんて言い方しますけど、この筒がなくっていうのは、もともと何かというと、筒が虫という虫の筒がなんですね。で、これは、今から旅に出る旅人に対して、どうぞ道中、筒が虫に襲われることなくご無事でお過ごしいただきたいっていう願いを込めた言葉、それが、どうぞお筒がなくっていうふうに言ったんです。それが、筒がなくっていう言葉に転じていったんですけど、この筒が虫というのは、まあ、ダニの一種で、で、その草むらなんかに潜んでまして、で、そのダニがこう人間が入ってくると、そのダニに、ダニが噛むわけですね。で、噛んでその血を吸うわけですけど、その時にダニの体内にいるリケッチアという寄生虫がいまして、それが人間の体内に入ることによって、風邪っぽい 癖のような症状になるんですよ。熱が出て節々が痛い、なんか喉も痛くなったり鼻水も出たりするんでしょう。まず風邪かなと思う。ところがいつまで経っても治らない。今年の風邪は長引くねなんて言ってたら、実はそれ風邪じゃなくて、そうリケッチア症っていう感染症だったと。でこれちゃんとした治療をしないと最終的に命を落とすんですね。それぐらいのもので、今も年間どれぐらいですか、10人まではいないような気がしますけど、特に九州なんかではこのリケッチア症、ツガムシ病っていうのが時々発生することがあります。なので本当に注意していただきたいものの一つですね。で昔は日本農園であるとかそういったものなんかも非常にポピュラーって言ったらポピュラーな感染症の一つだったということです。本当にお気をつけいただきたいと思います。はい。というわけでございましてね、そういういろんな風土病というのが、日本にもあったという、今もあるということで、本当にご注意いただきたいと思っております。さあということで、C 枠でも申し上げましたけれども、ようやく情報解禁日、前夜ということに今なってるわけであります。そして今週末はもうご案内しておりますように、能登に参ります。24日金曜日の夜、こちら大阪を出発いたしまして、翌25日の早朝、輪島市に到達する予定でございます。そして、明るい間中心になりますけども、取材を展開させていただきまして、という形になりますね。ですから、QIC、そしてミッドナイト前島、IBB ジャーナル、その他もろもろいろんなもの、えのち塾のオープン授業も含めまして現地からお送りするということで、本当にスケジュール的に相当タイトなことで、行きたいと思っております。どういう風になりますか。天気がねまだちょっとわかりませんけど、若干気温が上がるという風に言われておりまして、気温が上がるというのは過ごしやすくていいんですけど、その代わり雪道なんかは逆にずちゃずちゃになることがあるので、それがちょっとねちょっと心配してるんですけど、どうなりますか。ともかくいろんな意味で IBB いろんな展開をしてまいりますので、どうぞ皆さんこれからもご支援の方よろしくお願いしたいと思っております。本当にね予算がないんです。寒波、本当に寒波を寒い方じゃない寒波を、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあそういうわけでございまして、エンディングテーマが流れてまいりました。提供クレジット、提供スポンサーの皆様をご紹介してまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、木原さん、熊本はどうですか。天気の方は最近はどうなんですか。
今日もあったかかったですね。
あったかい、ということはこっち側にあと2日ぐらいするとこっち側もそんな感じになると思いますんで、 2,3 日するとだんだん天候が変わってくんだろうなと思いますけど、熊本でいうとおなじみの TSMC が過去最高の売り上げを上げているということで、ますます熊本は景気が良くなるというふうに言われてますが、そのうち中国台湾の人々がどんどん増えてきて、日本人が低く見られる状況になるというふうに、松田さんが指摘していますけど、どうですか。
でも、そうなる
なるでしょうね。
ああ、もうだからもうね、あの会社のボスがみんなあちらの国の方々になるとかっていう話ももう出てますよ。
うん、そうなるでしょうね。
ああ、なんかあれでしょ、新しくそういうあのなんかチャイナタウンみたいな、なんかミニチャイナタウンみたいなのを作る構想もあるってね。
あ、そうなんです。それは知らない。
なんかあの飲食街みたいなの作るみたいですよ。中華料理とかが美味しく食べられる、向こうの人たちも喜んで食えるようなっていう。ええ、どうするんですかね、味仙ラーメンはね。ええ、まあいいんですけど。
大丈夫でしょ、味
仙。ああ、いや、江津の味仙ラーメンがなくなっていることに最近知ってちょっとショックだったんだけどね。あのナフコの横の。
はい、そうですね、なくなってます。
なんか全然違う店に変わったっていうのは見たんですけどね、熊本もいろんな店が変わってるなということで今あのしみじみと思ってるところです。さあ、そういうわけでございまして、まあ、この1週間、これからの1週間いろんなことが起きそうです。激動です。まさに開戦前夜、これから開戦となります。どういう風になるんでしょうか。ぜひ応援ご支援いただきたいと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎木田信也門と、そして IBB 九州は
平上英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。